宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第39回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週で3月も終わりということで、4月にね、桜咲くのかなって思ってたら満開になって、そろそろ散っちゃいそうな勢いですよね。いやー、困ったな、本当にね。結局ゆっくりとお花見をする機会はどうやらなさそうです。でもね、ドライブっていうのかな、まあ原付きなのでそんなにまったりドライブしたわけではありませんけれども、桜並木が結構練馬とか、あと多摩の方に行くところもあったのかな。なのでお花は見ることができました。そして3月というとね、まあ春はっていう言い方でもいいのかな、別れと出会いの季節。宮永も今まで取り組んできたことが終了したりとか、一区切りついたりとかでですね、別れも、でもなんだろうな、人との別れじゃないんだよね。そうなんだよね、人との別れじゃないの、状況との別れが起きまして、で、4月からまた心も新たに頑張っていかなければならないんだろうなと思います。そんな中でね、こういうお酒が発売になったんですよ。あのね、いちごの発泡酒なんですって。でね、いちご一会っていう名前なの。なんだろう、一期一会うって書くいちご一会っていう言葉と文字ってあるんだけど、漢字はいちごの発泡酒なので、草冠のいちごという字に一回会う、だからいちごと一回会うっていう感じの名前なんですけれどもね。いちごの発泡酒ですよ。発泡酒っていうとさ、なんかビールみたいなって思っちゃうんだけど、いちごなんだそうです。買っちゃったよ、買っちゃったんですけど、2本しか買わなかったので、もったいなくてまだ飲んでません。記念撮影をしただけ。いや、宮永ね、お花を生けるときにお名前をいただいてるんですけれども、あの、マイウンって言って、イチゴの雲って書いてマイウンって名前なんですよ。だからこのいちご一会っていうお酒、なんか宮永にぴったりかなと思って買ってみたんです。そしていちご一会っていう、本当にこの出会いは大切だねっていう、そんな思いも噛みしめながら飲みたい春の夜を迎える感じですね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。お散歩の季節ですね。花粉はまだ飛んでますけどね。そして風が強いのでやっぱり目にゴミも入りやすい。とはいえマフラーも手袋もいらないし、上着も軽いものに変えられるし、春はやっぱりいいですよね。まあそんな感じで宮永もすっかりもうお散歩モードなんですよ。お散歩モードというのは何かと言いますと、まあどこかへ出かけた、そして帰る、そういう時に一駅手前で降りて歩いてみたりとか、あとは、まあ、行った先で時間に余裕があったらそのままテクテク歩いて行ってしまうとかですね。あとお休みの日に家を出てそのままテクテクテクテクとどこを目指すでもなく歩き続けて、結果まあかなり遠方で電車とかバスに乗って帰ってくる。本当にここまで来るとお散歩って趣味ですって言い張っていいと宮永は思っています。そんなお散歩なんですけれども、どこに行ったかというと、というか何をしていたかというと、歩き回ってね、草花の写真を撮っていました。あの宮永は小学校3年生ぐらいの時に住んでいたところがね、多分かなり、まあ、田舎というか田んぼが多いところで、本当に田んぼになんか青大将が泳いでるのを見つけてキャーキャー言ったりとか、あとはあぜ道っていうのかな、そういう用水路の脇みたいなね、あの舗装されてないところで草花というかもうほぼ雑草を見つけてそれを、まあ、摘んでみたりとか、なんかなんだろうな、カラスのエンドウだった、カラスなのかな、うん、なんとかのエンドウっていうやつの豆ができてるですよ、エンドウ豆みたいなやつ、それをね取って中のなんていうんだろう、種になるところ、まあ実のところを出して、草笛じゃないよな、何笛、え、エンドウ笛わかんないけど、そういうのを作って遊んだりとかしてました。まあね、とろい子供だったので作っても全然なんかちゃんと音が鳴らなくて、友達がじゃあこれ貸してあげるからこれ吹きなよとか言ってくれて、プーって吹いておーとか思って、でやっぱりまた同じように自分で作るんだけど、あまり音が出ないとかね、そういう本当にとろい子供だったんですけどね、うん、そんな小学校3年生ぐらいだったんですよ。あのね、1、2年生に住んでたところよりも3年生で住んでたところが本当になんかそういうのどかな感じで、でも4年生の後半からまた引っ越してしまったので、そういう遊びをしてたのは本当にそこなんです、そこで、うん、その土地で遊んでたなって。全部まあ福岡というか、福岡とか熊本とか九州の中なんですけどね、うん、でも場所によって随分違うという意味で、今宮永は練馬区に住んでるんですけど、練馬区ってまあ東京23区の中にあって、でもなんか私にとってはちょっと懐かしい感じがします。練馬区ってね、練馬大根っていう言葉をご存知かもしれませんが、農家の方が多いんですよ。だから畑があって、であとはなんだろう、牧場じゃないんだけど酪農をやってるお家があって、うん、牧場ではないの、だからあの小屋の中に牛はいて、でたまーにね裏のね庭じゃない、庭って言わないか、でも庭みたいなところに牛出てたりすると、おーとか思ってちょっと牛だ牛だってシャメ取ったりするんですけどね。なんかそういうところがあって、あとそう なんかお散歩からちょっと離れちゃいましたけど、今の時期だとタンポポ咲いてるよね。なんかさ、タンポポもさ、いろんな種類があって、西洋タンポポとかさ、いうやつと、普通の、なんだろう、日本のタンポポって葉っぱが違うとか、ちっちゃい頃、図鑑を見て覚えて、ああ、そうなんだ、とか思っていたんだけれども、タンポポも、まだね、綿毛は見ないな。そう、飛び出せ動物の森っていうゲームをやっていて、春になるとタンポポがね、村の中に咲くんだけど、よく見てるとっていうかさ、見過ごさないで見てると、ああ、現実世界にもタンポポ咲いてるよとか思って、すごくね、ウキウキします。あとね、見かけるのはなんだろうな。多分、踊り子草っていうやつ。違うのかな？踊り子草っていうのに一番似てると思うんだけど、それとかね、あとは、ナズナ？うん、ナズナはいっぱい見かける。あと、仏の座？あ、仏の座と踊り子草似てるから、仏の座かもしれない。なんかね、今何を見ながら私そういうことを言ってるかっていうと、日本の山野草でいいのかな？まあ、いわゆる野草を集めたポケット図鑑みたいなやつがあって、で、そういうのを見て、道路の脇に生えてたりとか、駐車場で舗装されてないところにひょっと出てたりするあの草は何だろうなぁと思っていつも見てるんですよ。なんか箱辺とかさ、いるから、かわいいなぁって。あと、大犬のふぐりとかね、まぁ、ちょっと名前があれですけどね。ていうか、名前の意味を知った時にちょっとショックを受けましたけど、ちっちゃい頃だけどね。なんか、かわいいなぁって思うんですよ。そうそう。タンポポね、すごいよ。エゾタンポポ、関東タンポポ、関西タンポポってあるらしいよ。あと、白花タンポポと西洋タンポポ。なんかね、エゾタンポポはきっとエゾだよね。北海道だから。だから、見たことないと思うけど、宮永は白いタンポポ、見たことありますよ。でも最近見かけないなぁ。で、そうそう。あの、さっき言ってた、カラスのエンドウとか、スズメのエンドウとか、あと、タンポポに似てるけど、というか、黄色い花なんだけど、タンポポみたいに、こう、なんていうの？葉っぱがさ、地面に張り付いたようになるんじゃなくって、縦に伸びていくやつ、あれなんだろうってずっと思ってたら、のげしって言うんだって。あと、こないだのお散歩で見つけたのは、庭関椒っていうお花も見つけました。なんかね、別に、お花やってるからじゃなくて、もともと、道草を食うのが大好きで、なんか、ヘビイチゴの実とか見つけたら、どうするわけでもないんだけれども、それを蒸してみないと気が済まないっていうような子供だったので、草花は本当に大好きですね。あとね、虫もね、好きかどうかって言われると、子供の頃ほどは好きじゃなくなってるんだけど、でもやっぱりテントウムシとか、あのね、飛ぶ虫ちょっと苦手なんですけど、テントウムシはまあ平気かな、ちっちゃいしね、あと向かってこないしね。あの、向かってくる飛ぶ虫はかなり苦手ですけど、怖いなって思っておーって逃げちゃうけど、でも、見るのは、遠目に見るのはそうでもない。あとバッタとかもさ、捕まえてたりしたしね。今でも別に軍手はめてたらバッタ捕まえられる。別に軍手なくてもバッタは大丈夫か。カマキリは、前は大丈夫だったんだけど、ちょっと大きめのカマキリを素手でよいしょって持った時に引っかかれたみたいになったことがあるので、カマキリは素手ではあんまり触らないようにしてます。え？何の話してんでしょうね。とにかくね、今ね、のんびり道の端っこ眺めながら歩いてると、いっぱい春が見つかるよっていうお話。そうそう。でね、最近見つけた一番衝撃的な春は、畑で見つけた ブロッコリーがすっかり咲き切っていて真っ黄色になって、なんかすっごいお花の塊になってるっていう状態でした。というわけで、今日のお散歩小道は、春を探しにの巻でした。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第39回、いかがでしたか？この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトではマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームから、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す。明日こそはうまく